ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
リスナーの皆さん、こんばんは。今日は私、エンガル・サラスワティが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコンピューターとインドネシアの様々な情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずはニュースをお伝えする。どうぞお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。今日の見出しは、イドルフィトリ断食明け大災害のコフィル中級症例の急増の可能性に警戒。ルフ大臣、コフィル中級パンデミックは、兄弟関係を強化するタイミング。最初のニュースです。インドネシア医師会は、すべての関係者に、イドルフィトリ断食明け大災の急行後に、コフィル中級症例が、急増する可能性があることを認識しておくよう呼びかけました。これは、イドルフィトリ休暇中に健康に関するプロトコルに従わない人がまだ多くいるために起こります。これは5月25日月曜日、republica.co.id に対し、インドネシア医師会の副会長アディプ・ホマイディ博士が語ったものです。アリフ国会長は健康に関するプロトコルに従わないイドルフィトリの祝賀はコフィル受給症例の新しいクラスターを発生させ確実に新しい感染者を増やすと説明しました。また地方から帰省者が戻ることでジャカルタの感染者が急増する可能性があると警告しました。ここ最近首都での感染率は低下しています。アリブ副会長はジャカルタ特別州政府の政策も支持しています。それは州都に行った場合、人々は速攻許可証が必要であるという政策です。彼はまた帰省者の出身地に地方自治体が同じことを行い、帰省者のジャカルタへの流れが抑制できることを期待しています。ルフビンサラバンジャイタン会長と市長政大臣は、イスラム歴のイドルフィトリ断食明け大祭中のコフィル受給パンデミックは、兄弟愛の感覚を再び強めるのに良いタイミングであると語りました。日曜日にジャカルタでモニターされた大臣のソーシャルメディアのアップロードで、ルフ大臣は全ての人々、特にイドルフィトリを祝うするイスラム、特にイドルフィトリを祝うイスラム教徒にパンデミックの中に、自分自身の強化するように誘いました。ルフ大臣はまた、コフィル中級の拡散を防ぐための努力として、常に距離を保ち、健康を維持し、マスクを着用するよう人々に注意喚起しました。常に距離を保ち、特に健康を維持し、マスクをつけることで、ルフ大臣は心の底からイドルフィトリを祝福します。すべてにおいて許しを請います。南スマトラ州のヘラマンデル知事は大規模な社会的制限の違反に対して行動を起こす際には担当者は説得力のあるアプローチを取ることで連携を優先する必要があると要請しました。ヘラマンデル市知事は月曜日にパレマンで一般的な観察から人々の健康への意識は非常に高かったと語りました。これは外出するときは常にマスクを着用するという政府の推奨に従った道路利用者から見ることができます。しかも州知事は 市民のために用意されたマスクは多くの住民がすでに持っていたので、ほんの数枚であったと述べました。州知事はまた南スマトラ州でコビッド19の迅速対応のために政府を支援した人々に感謝しました。日本は5月25日月曜日に新型コロナウイルスまたはコビッド19の緊急事態宣言を開示しました。新型コロナ症例の動きが鈍化した後、緊急事態は徐々に解除されました。5月25日月曜日に AFP 通信社が報道したように、ヨーロッパ、アメリカ、ロシア、ブラジルと比較して、日本はこの最悪のパンデミックを回避しました。日本のロックダウンは世界の他の地域に比べてはるかに緩やかで、ルールを破った人に罰則はありません。多くの国民がこの命令を尊重しました。ほとんどの東京の有名な通りは閑散とし、新しい感染者の数は全国でピーク時に1日あたり約200人から数人へと減少しました。イギリスの与党保守党議員は日曜日、ボリス・ジョンソン首相の上級顧問であるドミニコ・カミングス氏の辞任を求めました。カミングス氏はロックダウンの期間中にロンドンからイギリス北部へ400キロまたは250マイル移動して辞任を要求されました。カミングス氏の妻はその移動の際、新型コロナウイルスの症状を示したと伝えられています。カミングス氏は新型コロナウイルスの過去3度戦うための措置がそれに講じられていた3月下旬にダラムに旅行しました。ジョシュン氏のオフィスは5月23日土曜日、カミグス氏の妻が新型コロナウイルスに感染していて、カミグス氏自身も感染する高い確率があったので、4歳の息子がきちんと面倒を見てもらえる協力したと述べました。ホワイトハウスは米国はブラジルからの入国を禁止すると発表しました。ブラジルはコビッド19新型コロナウイルスのパンデミックの影響を最も受けているラテンアメリカの国です。この発表は5月25日月曜日、ホワイトハウスのスポークスマンカイリー・メッケナニ氏によって伝えられました。メッケナニ氏によると、これは観光客や移民にのみ適用されるということです。米国間の貿易の流れは通常通りです。ドナルド・トランプアメリカ大統領はコロナウイルスの影響を大きく受けている国や地域、ヨーロッパや中国からの人々の出国を禁止しています。トランプ大統領は先週ブラジルに対して同様の措置を検討していると述べました。これまでのところブラジルでは347万を超える感染者が報告されています。ジョンス・ホプキンス大学の集計によると、ブラジルは米国に次いで感染者が最も多い国です。ニュースを終わります。コメントです。今日は政府は新しい水準のガイドラインを作成するについてお伝えします。コビッド19のパンデミックはまだ進行中です。パンデミックがいつ終了するかは誰にも分かりません。一方、病気のための薬とワクチンは発見されていません。世界の国々がこの病気に適応するための準備をしています。数字通りに反映される適応策はアクティブな状態のまま、コビッド19の伝送からすべての人を保護することを目的としています。インドネシア政府は保健大臣令で設定されたコビッド19パンデミックに直面して、オフィスと産業のための新しい通常のプロトコルを発行しました。新しい通常の実装はパンデミック状況でのビジネスの実装可能性をサポートするオフィス及び産業用職場でのコビッド19防止及び管理ガイドラインに関する保健大臣令で規制されています。 ガイドラインでは、企業は職場でコフィル除去処理チームを編成する必要があると規定しています。会社はまた仕事を続けるか、または仕事に来る必要がある必須労働者と自宅から仕事をすることができる労働者を決定することによって、自宅から仕事の手配をすることができます。可能であればシフト3、つまり夜から朝までの勤務時間を削除します。シフト3の労働者については、働く人々、特に50歳未満の労働者が働くように規制されています。この規則では、労働者は出張り中や作業中にマスクを着用し、消毒剤やクリーナーで定期的に洗浄することにより、すべての作業エリアが清潔で衛生的であることを確認する必要があります。作業者間の距離の配置は、各作業が須藤に対して少なくとも1メートルです。政府はまた国家民生危機の新しい通常のシナリオを準備しています。行政改革及び官僚改革省のドゥイワヒュアマジ事務局長によれば、このシナリオはコフィル除去ワクチンが見つからない買い切り、ここの民間機器が最適に機能するためのガイドラインとして作成されているものです。コフィル需給の取り扱いの加速化に関連した大規模な社会的制限に関する政府規制は、大規模な社会的制限の一つが職場を解雇することにより、その一つを行うことを決定しています。しかしビジネスの世界では制限は永遠にありえません。経済の車輪は回転し続けなければなりません。従業員の長期休暇は経済の停滞を招く恐れがあります。保健大臣であるダバナグス・ポトラントは、ビジネスコミュニティとロールシャーコミュニティは、多数の労働人口と大量の移動性により、袖の連鎖を断ち切り、さらには労働活動による人々間相互作用に大きな貢献をしたと述べました。したがって政府は企業と政府に新しい数字のプロトコルを設定します。うまくいけばビジネスと政府のための新しい数字のガイドラインがあれば、ロールシャーとその家族は病気のワクチンと薬が見つかるまでコフィル中級の感染を受けることができます。コメントを終わります。
現在、コロナウイルス感染の発生が起きています。このコロナウイルス感染に関連して、体調が悪い人には他人に感染しないようにマスクを着用するのが良い。そして、このウイルスの感染に避けるために、頻繁に手を洗って、体調を崩さないようにスタミナを維持してください。最後に、コロナウイルスについて知っている人に、コロナウイルスが知らない家族や近所の人々に教えて、お互いに助け合いましょう。ジャカルタから、これは Voice of the Nation の日本語プログラムです。リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は、ジョージア民主共和国が設立されたことから始めます。ジョージア民主共和国は、ジョージアに設立された近代的な共和国です。ジョージア民主共和国は、1917年にロシア革命を始めたロシア帝国の崩壊の後に設立されました。1917年2月の革命とコーカーサスでのツァール政権の 崩壊の後、権力の大部分はロシア、暫定政府の特別トランスコーカーサス委員会によって握られました。トランスコーカーサスの約束は短命でした。ジョージアが独立を宣言した1918年5月26日に内的緊張の増大とドイツ帝国及びオースマン帝国からの圧力によって侵食されました。次は1972年5月26日に弾道弾丸条約が調印されたことについてです。対弾道弾丸条約はミサイルによって運ばれる核兵器に対する領土を守るために使用される対弾道ミサイルシステムの制限に関するアメリカとソ連の間の条約です。1972年5月26日にアメリカの大統領リチャード・ニクソンとソ連共産党事務総長レオニド・ブレシネフは対弾道弾丸条約に署名しました。対弾道弾丸条約は1972年から2002年までの3年間有効でした。最後は1966年5月26日にガイアナの独立についてです。ガイアナは約5世紀前、スペインの船乗りたちによって発見されました。その国は後にガイアナの侵略者となりました。18世紀に始まってガイアナ、スリナム、ベネズエラ、そしてブラジルのいくつかの地域でヨーロッパの国々の間で壊滅的な戦争が起こりました。1815年にウィーン協定は戦争に関与した国によって消滅されました。合意の中で紛争地域の境界を植民地時代の国々の間で分割することが決定されました。この部門でガイアナは1966年5月26日にようやく独立するまでイギリスの植民地になりました。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。 Voice of Indonesia。
Kopi ini tak seperti biasa, terasa lama waktu tanpanyaBiasa bersama membuat tersiksa aku di sini bermimpi bertemu bersamamu rindu mengapa datang selalu rindu aku semangat. Terbiasa berdua membuat tersiksa. Aku di sini bermimpi bercerita.
Of Indonesia.
Sita no minasan, Indonesia ku desu. Kyou wa COVID-19 ni taishite, Indonesia wa Indo yu chiiki de no partnershipu wo shorei shiteiru nisuite osutai shimasu. Seikai teki na pandemikku kiki no mattada naka, Indonesia wa Indo yori mo kyoukai またはイオラのメンバーであるインド洋地域の国々の間の地域協力の強化を推進しています。レスラープチャイはウェブサイト cambrew.go.id で引用されているように、COVID-19 イオラに対処するにはワクチンやアンチウイルスの開発に協力を促し、小さなコミュニティに手頃な価格の医薬品や医療機の流れを確保する必要があると述べました。また、初期暴力死の民主主義後の企業家への適切な支援を策定します。ヨーラの高官の仮想会議は、インドネシアの主流で、アラブ首長国連邦ヨーラの議長によって開催されました。その目的は、インド洋における地域協力を促進して、COVID-19と共同で戦うことです。このイニシアチブは COVID-19 との戦いにおけるグローバルな協力と連帯の必要性を強調した G20 会議、非同盟運動及びアジアンでのジョコ・ウィドル大統領の声明と一致しています。ディスラプチャヤはまた供給表彰空海洋、観光などの開示及び開示セクターにおけるイオラの協力の能力は COVID-19 パンデミックがの回復の加速をさせる必要があることを説明しました。仮想会議には20のイオラ官民国と8つの対話パートナー、すなわち米国、イギリス、イタリア、ドイツ、韓国、フランス、中国、トルコが出席しました。会議では特に COVID-19 の影響を受けるヨーラのメンバーに対する技術協力と財政支援の形での支援を処理し、災害管理の分野で専門家グループを結成するプロセスを加速し、インド洋地域で民間政府パートナーシップを結成しました。COVID-19パンデミックに反対し、 WHO 世界銀行 G20 がコビド19の影響を受ける国への財政債務の支払いを緩和し、貧しい人々が手頃な価格の薬品や医療機器を利用できるようにするための措置を指示します。さらに、この会議は2020年10月11月にアラブ首長国連邦のアブダビの開催されるヨラ閣僚会議で継続されます。インドネシアはヨラフォーラムで積極的な役割を果たしました。この期間中、インドネシアは第1回ヨラサミットの開催を通じて、ヨラの知名度を高め、2017年のジャカルタコンコードに含まれる会場及び会場協力を強化するビジョンの策定に成功しました。インドネシア語を終わります。
Voice of Indonesia。
Lalu mengapa kau diam saja, tak berdaya? Di belia usia, di masa yang paling indah, kau tampak tak bergairah. Sementara yang lainnya hidup seenaknya, seakan waktu takkan pernah ada akhirnya. Hanya mengejar kepentingan diri sendiri, lalu cuek akan derita sekitarnya. Astaga, apa yang sedang terjadi? Oh oh astaga, hendak kemana semua ini? Bila kau muda sudah tak mau lagi peduli, mudah putus asa dan kehilangan arah. Sementara yang lainnya hidup seenaknya, seakan waktu takkan pernah ada akhirnya. Hanya mengejar kepentingan diri sendiri, lalu cuek akan derita sekitarnya. Astaga, apa yang sedang terjadi? Oh oh astaga, hendak kemana semua ini? Bila kau muda sudah tak mau lagi peduli, mudah putus asa dan kehilangan arah.
リスナーの皆さん、今お聴きいただいた歌はアンディンのアスタグでした。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などをお伝えるパソナインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、パソナインドネシアです。今回私たちは東ジャワ州のボンドワサクにある村をご紹介します。この村は町の中央から 40km ぐらいの距離があって、乗り物で2時間ぐらいかかります。この場所にはソロという村があります。噂によるとこの村にはバトソオンとバトソオンという兄弟時代の遺産があります。バトソオンという言葉もマドゥラ語から来ました。意味は積み上げた石です。リスナーの皆さん、ソロルモガに入ると綺麗な15から30メートルぐらいの石の赤があります。石は整理されたようにきちんと重ねられました。この美しいパノラマは丘の上からしか楽しめません。あなたが望むなら訪問者は急な谷を降りて、それから岩の塊に近づくために草と茂みのストレッチに沿って歩くことによって進むことができます。岩は何千年も前から配置されてきたと推定されています。バトソオン、他の名前はストーンヘンジ・バンジャファへ行く道はそんなに難しくないんです。この村へ行くためにバイクや車で行きます。道は少し狭いんですが、道路がとても綺麗です。サインもたくさんあるので迷子にならないはずです。道に沿ったあなたは道を絞る地域の森と石の壁の美しさに扱われるでしょう。しかしここの土地には石灰が含まれているので、寒気にはソロ村の周辺は乾燥して見えます。リスナーの皆さん、ソロルムガにはすでに観光客のための必要な施設が用意されています。例えば駐車場、トイレ、お祈り場所、そしてレストランです。この村に入るため、5000ルピアの入場料を払わなければなりません。また、この場所へ行くとカメラと思って忘れないでくださいね。この場所へ行くと、午前11時の前に行った方がいいです。なぜなら11時の後はすごく暑いですからです。リスナーの皆さん、もしホリデーの目的はまだ決めていなかったら、ぜひバトソーンへ行ってください。これでパソナインドネシアを終わります。
ジャカルタから、これは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。
someone. Janji kita berdua, entah masihkah ada cinta di hatiku untukmu. Entah kapankah ku dapat membuka hati untukmu. Tak pernah ku bayangkan cerita kita berakhir begini. Teganya kau dustai semua janji kita berdua. Entah masihkah ada cinta di hatiku untukmu. Entah kapankah ku dapat
Voice of Indonesia.
Bergetar hatiku saat ku berkenalan dengannya. Menyebutkan nama dirinya. Sejak ku bertemu, ku telah jatuh hati padanya. Di dalam hati telah menjelma cinta, dan bawa ladaku selalu dalam mimpimu. Di langkahmu saat ku berkenalan dengannya. Ku dengar dia menyebutkan nama dirinya. Sejak ku bertemu, ku telah jatuh hati padanya. Di dalam hati telah menjelma cinta, dan bawa ladaku selalu dalam mimpimu. Di langkahmu serta hidupmu, genggamlah daku. Gini juga nanti harapan di hatiku, bawalah diriku selamanya.
telah jatuh hati padanya. Di dalam hati telah menjelma cinta, dan bawalah aku selalu dalam mimpimu. Di langkahmu serta hidupmu, genggamlah daku kini juga nanti. Harapan di hatiku, bawalah diriku selamanya dalam mimpimu. Di langkahmu serta hidupmu, genggamlah daku kini juga nanti. Harapan di hati.
Rizna no minasan, Voice of Indonesia, Indonesia yori seikai o doruke shitemasu. Sugi wa Indonesia go koza de Indonesia go o benkyou shimashou. Rizna no minasan, Indonesia go koza desu. Kore wa Indonesia go no goi o shoukai shi, Indonesia go de kaiwa dekiru you ni gaido suru bangumi desu. Indonesia go koza wa Voice of Indonesia RRI 海外放送局インドネシア教育文化省の言語開発発達機関の協力によるものです。今回は、menanyakan tempat tinggal。menanyakan tempat tinggal。日本語でどこに住んでいますかです。リスナーの皆さん、次に、menanyakan tempat tinggal。menanyakan tempat tinggal。日本語でどこに住んでいますかの会話を聞いてみましょう。空港の入国管理セクションで警官がケビンの親父を訪ねました。
Di mana kamu akan tinggal selama di Indonesia?
Saya akan tinggal di Jakarta.
Di mana tepatnya?
Saya akan tinggal di Rawamangun, Jakarta Timur.
Rizna no minasan, kaiwa no atto menanyakan tempat tinggal.日本語でどこに住んでいますかと関連する語彙や表現を紹介します。私は2回言います。皆さんは私の後に続いて言ってください。Di mana? Di mana? 日本語でどこ? Di mana kamu akan tinggal? Di mana kamu akan tinggal? 日本語でどこに住んでいますか? Di Jakarta.Di Jakarta. 日本語で Jakarta で。Di Rawamangun. Di Rawamangun. 日本語で Rawamangun で。会話で入国管理官はケビンに住居について尋ねました。Di mana kamu akan tinggal selama di Indonesia?Di mana kamu akan tinggal selama di Indonesia? 日本語で、Indonesia にいる間のどこに住んでいますか?どこに住むかを尋ねるには、Di mana? Di mana? 日本語で、どこ?という質問語を使用できます。どこに住むか尋ねられたとき、インドネシア人は、通常、場所を完全に捨てるか、単に地域の名前に研究するだけで答えます。必要な情報を取得するには、特定の質問文の使用する必要があります。で、Di mana alamat rumahmu? Di mana alamat rumahmu? 日本語で、あなたの住所はどこですか?リスナーの皆さん、ここで会話を再び聞いてみましょう。
Di mana kamu akan tinggal selama di Indonesia?
Saya akan tinggal di Jakarta.
Di mana tepatnya?
Saya akan tinggal di Rawamangun, Jakarta Timur.
リスナーの皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
Voice of Indonesia.
お聞きいただいた歌はアンディラのヘイでした。次は音楽の広場をお伝えします。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今日はマリエの歌をお送りいたします。まずアジザを聞いてみましょう。エリシリトガが歌います。リスナーの皆さん、歌のタイトルに従って、このマリエの歌はアジザという名前の象徴の物語です。歌の歌詞では、アジザは美しい外観、甘やかされたスタイル、白い肌、甘い笑顔を持っていると説明されています。アジザが人々を勇敢させるのも不思議ではありません。この歌は第一曲マレーポップアルバムにも含まれています。北スマトラ州のプマタンシャンタで生まれたエリシリトガは、高い声と甲高い声を出す歌手として知られています。彼はマレーの音楽ジャンルを含む様々な音楽ジャンルのアルバムを何十枚もリリースしました。それでは皆さん、エリシリトガによるアジザです。どうぞお楽しみください。
hatiku kini tergoda. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Keranamu Aziza, keranamu Aziza. Dapat bertemu denganmu, cinta dipadu, oh Aziza.
Listener の皆さん、これで音楽の広場を終わります。
Listener の皆さん、これで日本語放送終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、ボイスオープンインドネシアのソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。それではまた次回お会いしましょう。